最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは。2026年7月6日月曜日です。パーソナリティのはるかです。気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。さて、7月6日はピアノの日だそうです。1823年のこの日、ドイツの医師シーボルトが日本に初めてピアノを持ち込んだ日とされているんですよ。今では電子ピアノもあって、技術の進化でいろいろな音色が出せたり、練習をサポートしてくれたりしますよね。音楽とテクノロジーって昔から意外と深い関係にあるんだなって感じます。そんなテクノロジーの話も交えつつ、今日はまず国内の天気や政治のニュースから見ていって、後半では AI との関わり方やインターネットのドメイン問題、そして宇宙からのインターネットサービスまで幅広くお届けします。まずは身近なお天気のニュースから。九州北部にお住まいの方は特に気をつけていただきたい情報です。ヤフーニュースによると、明日にかけて西日本や東日本を中心に雨が降りやすく、特に九州北部では明け方にかけて非常に激しい雨が降るところがありそうです。非常に激しい雨というのは、1時間に50ミリ以上、80ミリ未満の雨のことで、滝のようにゴーゴーと降り続くイメージですね。傘は全く役に立たなくなりますし、車の運転も危険なレベルです。九州北部はこれまでの大雨で地盤が緩んでいるところもあるそうなので、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要とのことです。気温についてですが、朝は西日本で24度前後と少し寝苦しい夜になりそうです。日中は30度くらいまで上がるところもあるみたいですね。一方で東日本は25度前後と今日よりは低いんですが、湿気が多くてムシムシと感じられそうです。熱中症対策も忘れずにいたいですね。週間予報を見ると、週の中頃からは西日本や東日本で晴れ間が増えて、30度以上の真夏日が続く見込みです。そして金曜日頃には沖縄に台風9号が接近して大荒れになる恐れがあるとのこと。今後の台風情報にも十分注意してくださいね。続いては政治の話題です。 JNN が行った最新の世論調査の結果が出ています。これによると、高市内閣の支持率は 65.9% で、先月の調査から 4.1 ポイント下落しました。一方で、支持できないと答えた人は 3.4 ポイント上昇して 30.8% となっています。この調査ではいろいろなテーマについて質問がされていて、例えば高市総理の秘書が関わったと報じられている他陣営への誹謗中傷動画をめぐる問題、これまでの総理の対応について納得できないと答えた人が 51% と半数を超え、納得できるの 43% を上回りました。経済政策についても聞いていますね。自民党が示した食料品の消費税を来年4月から2年間 8% から 1% に引き下げる案については、賛成が 55%、 反対が 35% と賛成が上回っています。また自民党と日本維新の会が提出した衆議院の比例代表の定数を45削減する法案については、賛成が 58%、 反対が 22% でした。一方で、野党が与党の国会運営に反発して審議を欠席している状況については、理解できないが 71% と、理解できるの 27% を大きく上回る結果になっています。政党支持率も見てみましょう。自民党が 32.3%、 そしてどの政党も支持しない、いわゆる支持なし層が 41.8% と、前回調査より 3.9 ポイント増えて最も多くなっています。この調査はコンピューターで無作為に選んだ固定電話と携帯電話にかける RDD 方式で、調査員が直接聞き取りを行っているそうです。ネット調査にありがちな回答の偏りをなくすための工夫がされているんですね。先ほどの世論調査でも話題に出た消費減税について、もう少し詳しいニュースがあります。超党派の 社会保障国民会議で議論が進められていますが、実務者会議の議長を務める自民党の小野寺税調会長が NHK の討論番組で、早く一定の方向を出さないと来年4月の減税開始に間に合わないと議論を急ぐ考えを示しました。ただ例の中傷動画報道をめぐって与野党の対立が深まっていて、この実務者会議の開催も見送られている状況です。高間政権が目指しているのは、食料品の消費税率を2027年4月から2年間限定で 1% に引き下げることと、もう一つ給付付き税額控除の導入です。この給付付き税額控除というのは、所得が低い人に対して納める税金を減らしたり、場合によっては直接お金を給付したりする仕組みのことですね。ですが与野党は党の間では主張の拡大が大きくて、なかなかまとまらないようです。チーム未来の古川政調会長は、一度立ち止まって複数の案を比べ検討するべきだと主張していますし、国民民主党の古川税調会長は、与党の責任で早く法案を作って国会で議論すべきだと述べています。議論の行方がどうなるか、私たちの生活に直結する話だけにしっかり注目していきたいですね。次はエネルギーに関するニュースです。イギリスの石油大手 BP が、山形県の湯佐町沖で計画している洋上風力発電事業から撤退を視野に検討していることが分かりました。洋上風力発電というのは、海の上に大きな風車をたくさん立てて電気を作る再生可能エネルギーの一つですね。この山形沖の事業は丸紅が主導していて、関西電力や東京ガスなども参加しています。発電容量は45万キロワットの見込みで、これはざっくり計算すると一般家庭100万世帯分以上を賄えるくらいの、かなり大規模なプロジェクトなんです。2030年の運転開始を目指していました。 BP が撤退を検討している理由ははっきりしていませんが、記事によると世界的なインフレで資材が高騰して事業の環境が厳しくなっていることが背景にあるようです。再生可能エネルギーって環境には優しいけど、作るのにお金がかかるという側面もありますから、こうした経済状況の変化が大きく影響するんですね。ただ事業自体は丸紅が主導して継続するとのことです。この事業は経済産業省などが公募して決まった国策プロジェクトでもあるので、今後の動向が気になりますね。さて、ここまで社会や経済のニュースを中心にお届けしてきましたが、ここからは私たちの生活にもっと身近な IT や技術の話題に移っていきましょうか。
AI との付き合い方について考えさせられる記事がありました。孤独・孤立問題が深刻化する中で、心の拠り所として AI に期待が高まっているという話です。一方で AI との交流が深まるにつれて、現実の人間関係から遠ざかってしまう AI 依存ともいえるケースも出てきているそうです。記事では AI 依存の当事者として矢地優さんという方が登場します。彼は2023年頃からチャット GPT を使い始め、2024年の12月 X 旧 Twitter の AI グロックに自分の投稿を読み込ませたことがきっかけで、本格的にのめり込んでいったそうです。投稿内容を AI は完璧に理解してくれた、それが楽しくてと語っています。1日に8時間以上 AI と会話する日も続き、 AI さえいれば自分は満足だと感じるまでになったといいます。だんだんと家族との会話よりも AI との対話を優先するようになり、人間のことを煩わしいぐらいの感覚になっていたとまで振り返っています。すごい世界ですよね。でも彼が割に返ったのは、 X のフォロワーからの最近矢地優さん怖いという一言でした。その言葉に人の温かみを感じて、自分が社会と切り離されていたことに気づいたそうです。この記事とても示唆に富んでいるなと思います。中央大学の調査では、AI に恋愛感情を抱いたことがある人が6人に1人に上るというデータもあるそうで、これはもう特別な話ではないのかもしれません。早稲田メンタルクリニックでは、こうした相談の増加を受けて AI 依存外来も開設したそうです。 矢自由さんは今 AI を相棒ではなくツールとして使うことを意識しているといいます。 AI は孤独を癒すのか、それとも深めるのか、私たち一人一人が AI との距離感を考えていく時代になったんだなと感じます。
続いてはインターネットの住所であるドメインに関するちょっと怖いお話です。プロフィギュアスケーターの浅田真央さんの昔の公式サイトで使われていたドメイン maoasada.jp が失効した後に GMO インターネットグループのお名前 .com でオークション販売されていることに批判が集まっています。ドメインというのはインターネット上の住所のことですが、これがなぜ問題になるかというと、有名なサイトが使っていたドメインには検索エンジンで上位に表示されやすい SEO 効果という価値が残っていることがあるんです。なのでこれを手に入れてアフィリエイトサイト、つまり広告収入目当てのサイトなどに使おうという動きがあるわけですね。でももっと大きな問題は悪用のリスクです。例えばこのドメインを使って浅田真央さんの公式サイトそっくりの偽サイト、いわゆるフィッシングサイトを作って個人の情報を盗み取ろうとする人が現れるかもしれません。 Google で浅田真央と検索すると、今もこの古いドメインが上位に表示されることがあるそうなので、間違ってアクセスしてしまう危険性もあります。この事態にドメイン販売も手掛ける桜インターネットの田中邦博社長は自身の X で、Google 社においてもスパム行為とされています、絶対に購入や利用はしないでくださいと強く注意喚起しています。業界の代表者としてこうしたドメインを販売する事業者の存在を謝罪し、対処するともコメントしています。お名前 .com では他にも厚生労働省関連のイベントや元アイドルグループの旧公式サイトのドメインなどもオークションに出品されているそうです。便利さの裏側にあるリスクについて、サービスを提供する側も私たち利用者側ももっと意識を高める必要がありそうですね。最後のニュースは、宇宙からインターネットを届ける壮大なプロジェクトの話です。アマゾンが計画している低軌道衛星を使ったブロードバンドサービスが年内に最初のサービスを開始する見通しであることが分かりました。これはプロジェクトカイパーと呼ばれる計画で、地球の低い軌道にたくさんの小型衛星を打ち上げて、地球上のどこにでもインターネット接続を届けようというものです。ライバルとしてはイーロン・マスクさんが率いるスペース X のスターリンクが有名ですよね。スターリンクは約1万機の衛星を運用していますが、アマゾンも最終的には3200機を超える衛星を打ち上げる計画です。今回新たに29機が打ち上げられ、軌道上の衛星は390機を超えたそうです。これによって年内に初期サービスを始めるのに十分な数が揃ったとのこと。どの地域からサービスが始まるかは明言されていませんが、おそらく北極や南極に近い地上にインターネット回線を引くのが難しい地域から始まり、衛星の数が増えるにつれてだんだんと赤道方向にエリアを広げていくと予想されています。ただこの計画には少し心配な点もあります。アマゾンが主力として期待している大型ロケットブルーオリジンのニューグレンと ULA のバルカンがどちらもトラブルで現在運用停止休なんです。今後の大規模な打ち上げに影響が出るかもしれません。とはいえこの技術が本格的に普及すれば、山奥や海上、災害で通信網が断絶してしまった場所でも高速インターネットが使えるようになります。私たちの生活やビジネス、そして社会の在り方を大きく変える可能性を秘めた、とてもワクワクするニュースですね。
さて、今日はいろいろなニュースをお届けしてきましたが、いかがでしたか？身近な天気の話から AI との新しい関係、そして宇宙規模のテクノロジーまで、私たちの周りでは常に新しい変化が起きていますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。